皆様、こんばんは。
こんばんは。
また、太まにの住みかのお時間となってまいりました。今日はさん、あれですね、各地で災害が、多発しておりまして、熱海と、あと、島根、鳥取ですかね。
はい、
こちらの方々、被災された方々、たくさんいらっしゃる。これからちょっとまだまだ入ってこられるんですが、
はい、
まずその冒頭にですね、その、皆様、被災された皆様とか、ご家族が被災された方とかですね、その方の皆様に向けて、鎮魂をさせていただきたいと思っておりますので、はい、そこからスタートして、はい、ライブの方に移っていきたいと思います。
今日は冒頭から鎮魂になります。
はい、冒頭ですね。
はい、
で、まあ、鎮魂なんですが、鎮魂といえば、この方に出ていただきましょう。
はい、登場していただきましょう。どうぞ。
どうぞ、握手でお迎えください。
どうも皆さんこんばんは。ちょっとご無沙汰しておりますという感じではありますが、それでは早速ですね、今お話にありました鎮魂から入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。一礼して開始いたします。はい、それでは一礼して終了いたします。ありがとうございました。
始まってますよ。ちょっと石原さん、久々で見て完全に見失ってますが、そうですね、はい、今日は本当に久々に石原さん、
はい、
こちらに先月ちょっとお休みされたので、されたんですが、ちょっといろいろ近況ご報告があるということで、
そうですね、
聞いてますので、そちらからお話していただきたいと思います。
久々になんか坊主2人並ぶとなんか似てますよね、やっぱり。なんか、たまに里でたまに間違われてますけど、とか言って。ちょっと近況報告ということでですね、ここのところ、ちょっと私の身内でごたごたしておりまして、石原本家の方が、もともと、棚田のね、美しい岡山の方にあるんですけども、95歳のおばがですね、大正生まれなんですけども、一人で守ってくれているんですが、何かと、やはり年齢的なものですとか、本当にこう、 限界集落に近づいているようなところですので、まあ、心身ともにいろいろ大変なところがありまして、まあ、そちらのいろんなケアでありますとか、まあ、ちょうどですね、まあ、おばだけではなくて、まあ、一族はまあいろんなことが吹き出しているところもありましてですね、まあ、基本的にはちょっと私たち身内の話で恐縮ですけども、あまりこう、私もそうですが、子供いないとかですね、あるいは独身だとかですね、まあ、そういうような人も割と多くて、であと、まあ、転勤族で全国散らばっていたりということで、まあ、一族で地域でこう助け合えるような、まあ、フォーメーションもね、なかなかないということもあって、まあ、ちょうど本当は現代社会のこう縮図だなっていうところを、まあ、今感じておりまして、まあ、そういうところに、まあ、若干こうケアさせていただきながら、まあ、アシストできるところは、こう、こんな感じで、アシストさせていただいているというところで、あります。で、まあ、特に地方に行って思うのはですね、まあ、先ほど申し上げたような、地域の、まあ、インフラがこう崩壊しつつあるっていうところで、まあ、美しい、こう、棚田百選に選ばれるような、ところが、まあ、うちの本家なんですけども、まあ、そこもだんだんこう荒廃して後継ぎいないっていうようなことがあったりですとか、あと、まあ、地域の神社ですね。私、大体地域に行くと、その地域の神社、まあ、父ですとか祖父ですとか、そういうところで大事にしていたあたりを、まあ、参拝して、まあ、鎮魂の意識を持って参拝して回っているんですけども、まあ、そこの荒廃ぶりもですね、社殿も行くたびにかなりこう、まあ、朽ちていくというね、ところがあったりしまして、まあ、こういうところは改めて、我々の、まあ、特にこう農業的なこともやりますし、あと、まあ、心配作法というですね、まあ、本来それも人が勝手に作り上げたものというよりは、おそらく日本人というのは天地のこうメッセージをですね、受け取る能力がもともとあって、まあ、それを受け取るための一つのこう、まあ、作法として、まあ、今の白川の心配作法はあると思うんですよね。だからそういうことをこうきちんと、まあ、今そういうことに気づけた我々が抑えて、で各地域や、まあ、今西さんみたいにね、タイで、麻薬王じゃないですけど、まあ、そういうところ確実にね、まあ、地域の海外の鎮魂をやってくださっている方もいらっしゃいますので、まあ、そういうところを改めてきちんとやらなければというところを、まあ、自分の一族を通して、まあ、痛感しているというようなね、うん、はい、ところが、まあ、ございます。
ちょうど、はい、岡山の結構真ん中の方ですかね、北の方。
あ、そうですね、うん、割と、まあ、まあちょっと奥の入ったようなあのところなんですけどもね、うん、まあ、地域ってね、改めて思うのは、ちょうど今日4回目の緊急事態宣言が出ましたけども、うん、はい、そうですね、うん、まあ、情報による恐怖、まあ、インフォデミックという言い方もね、うん、しますけども、そういうこう、まあ、まあ、テレビもよくここまで必要流すなっていうようなところに、ね、みんなすごく影響を受けちゃってる、ね、
はい。不安の上にまた不安を作り出すと。
はい、
心を、ね、責められる気がしますよね。
はい、そうですね。
追い打ちをかけられているっていうことで。でも、その中から、はい、さらに、辛いことを思うんではなくて、
はい、
希望を見出していく方向を私たちは見つけていきたい、
うん、あ、そうですね。はい、うん、まあ、なんと言いますかね、もともと人類っていう長い目で見ますと、ウイルスによって人類は進化したっていうね、うん、いろんなこうミッシングリンクっていきなり個人がポンポンって飛んでる瞬間にやっぱそういう存在あったっていうのお話もありますけども、うん、まあ、大払い的に言いますと、こうどん底に落ちて、まあ、滴るようにで地獄に落ちて、うん、初めてこう宮柱太しく立てというですね、うん、まあ、そういうところが起こるわけで、まあ、そういうことがちゃんとできるっていう情報場を持ってるのが、まあ、要するに我々データムグループであるということもですね、改めて感じて、まあ、これからの時代だからこそ、まあ、我々、まあ、ここに集っている皆さんがですね、まあ、しっかりとこう場所空間こうやって実際超えられちゃってるわけですからね、テクノロジーの力と意識の力で、だからまだまだ少数ですけども、これからこういう輪をね、一緒にこう広げていきたいなっていうことも非常に感じるところで、ね、うん、ありましたね。
こう その不安な情報の中で自分一人で思い悩むのではなくて、こういうことがあるけどどうでしょうと一緒に悩んでいける人が共にいるんだっていうことを、はい、あの私も皆さんのお顔を拝見するだけでもなんか元気が出てくるので、そういったことを逆にあの皆さんの方も感じて取ってくれるとあのいただけると嬉しいなと思います。
これまあ顔を出していただいてもいいかもしれないですね。
そうですね。
あ、そうですね。
皆さん顔を出していただいても、
そうですね。
まあ、可能な方で、ね、結構ですので、
はい、
すっぴん全然 OK ですか。
大丈夫です。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかこう、あれですね、お久しぶりに、あの、1ヶ月ぶりというんでしょうか。あの、石原さんの場合はもう2ヶ月ぶり。
3ヶ月ぶりですかね。5月がない
です。そうですね。もう3ヶ月も経ってしまったんです
よ。そうなん
ですよ。そうなると、なんかこう、お会いできたことが偶然ではなくて、こう、あの必然で集まってくれているんだということにちょっとこう感動すら今覚えているんですけども、はい、あの会えなかった時があのすごい辛かったです。あの石原さんに会えなかったこともなんですけど、皆さんにあのこう会えない時がこう何回かあったので、今こうやって元気なお姿が拝見できて皆さん元気でよかったです。ただあの悲しみもあのたくさんこの時期あったと思うんです。であの楽しいことももちろんその中にもあるんですけど、あの悲しい気持ちにも寄り添って、そして楽しい気持ちにも寄り添ってという、そういうあのなんていうんですか、場所でありたいと今改めてあの皆さんのお顔を見て思いました、はい、石原さん本当にお久しぶりにありがとうございます。
一番できたこともあったんで、はい、そうそうそう、2ヶ
月
思いますけど、あのまあまあとはいえ、あの結構ね、まあ、そんな事情もありまして、で、まあ、今回もう一つ思ったのが、あのやっぱりそういうこう一人暮らしとか特に地方なんかですね、いると先祖代々のお墓どうするかっていう問題がすごくあって、まあ、そういう墓じまいみたいなね、
はい、
まあ、結局ね、まあ、お寺とかも、まあ、墓石屋さん、墓石屋さんというか、うん、そういうところのエゴにもなってきちゃうんですけど、まあ、潰しちゃって、
うん、
あのっていうようなね、ところもなんかあったりして、うん、まあ、改めてお墓参りもこうずっとこうさせていただくと、まあ、まあずっと何代も受け継いでくれた、ね、うん、人たちとこう、まあ、対峙するようなところもあって、
うん、
まあ、すでに、ね、この数年とか、まあ、あるいは十数年20年で、うん、もう会えなくなった人、ね、うん、それまで会えてた人っていうのも、うん、まあ、たくさん改めているわけなんですけども、まあ、鎮魂っていうのはやっぱりそういういろんな生きていく上でのさまざまな悲しみをですね、うん、全部こう巻き込みながら、あ、でもまたこう鎮魂の中でこう再会できるという、ね、うん、ところも、まあ、今回今短い時間ですけども鎮魂させていただいて、やはり顔はわからないけどもこうお亡くなりになった熱海の方々のこう、まあ、悲しい思いとかね、
うん、
あるいは、あ、そういう、あの、出雲とか、まあ、そういうのこう大変な思いをしている人のいうのこう悲しみとか、あるいはこう荒れ果てていく地域っていうのも、まあ、一種全部こう鎮魂して一つになっていくっていうですね、うん、まあ、それをリアルにこう中居間っていう現場でこう体感できるっていうですね、うん、ところも本当我々だからこそこうできる世界でありまして、まあ、あのこういう時期にやっぱ祓い鎮魂厳礼という価値観をですね、あの共通言語として、持てている私たちっていうのは本当にこう幸せだなと、
はい、
いうことも、まあ、感じますよね。
そうですね、はい、まあ、本当、まあ、石原さん今回はまあそういう、まあまあ、いわゆる前の旧の名称の次の住処的な話の中で、
はい、
リアルに体感されている中と思うんですが、はい、今日は改めてあの太間の住処に、まあ、名称が5月から変わりましてですね、まあ、あまりこれまでちょっとなかなか、まあ、簡単にしかあの説明 させていただけなかったしなかった部分をですね、まあ、じっくり振り返りながら皆さんと一緒に共有させていただいて、
はい、
これから皆さんとどう進んでいくのかっていうところもじっくり話していく時間にしたいなと思ってますので、
皆さんと共に作っていく場になると思うので、
はいはい、
まあ、なんかそれよりこれもやりたいよとかいう話もね、この後であの皆さんからお聞きしたいですね。そうですね、総合交流、
はい
はい、
ですので、まあ今日はその辺の、まあ、ちょっと振り返りも含めてあれですかね、次の住処の時代から、
はい、
あ、ということで、いきましょうかね。
はい、
はい、
じゃあちょっと、まあ、 ここに至るまでの経緯ということですね、少しお話し改めてもしたいなと、まあ、あの以前から、ね、携わっている方はあの改めて再確認ということで、お付き合いいただければと思います。はい、じゃあスライドの方お願いします。まあ、もともと次の住みが構想、まあ、はっきりした形で、出たのは、まあ、2018年あたりかと思うんですけど、まあ、その前からですね、まあ、あの NASA 研究所時代からさまざまな、まあ、鎮魂を通して、あるいは神事を通して、まあ、こういう構想はね、あったわけです。あるいは、あのゼオライトとか、まあ、ああいうものを通して、まあ、今のいろんな時代の混迷を乗り越えていこうというような研究開発ベースのところからもあったわけですよね。でそこをもう少しこう具体的にしようというようなところが、まあ、次の住みか構想。まあ、当時、ちょうど、まあ、全国的にやはり、あのさっき申し上げたような、少子高齢化とか、まあ、いろんなことがマスコミで改めて、まあ、孤独死とかね、取り上げられている時期でもあって、まあ、あのやはり政府系の政治的なネットワークとかね、まあ、いろんなこう我々ネットワークを持ってますので、まあ、ある地域の議員さんなんかからも、あのまあ、自分の地域で、まあ、そういうことをこう進めていきたいと、まあ、次の住みか構想というのをまさに進めたいというようなお話があったんですけども、まあ、なかなかそうどう進めていいかわからないというので、まあ、その人のこう提案書ですね。提案書はもう代わりに作るみたいな、まあ、そういうところもあって、まあ、このスライドのができているというところがあるんですね。これちょっと次。
この磯宮ビレッジというのはあれですかね。まあ、磯宮社会という。
は
い、
あ、そうです、そうです。うん、あのこの磯宮ビレッジというのは、あの伊勢神宮の古い名称でもありますし、はい、あるいは古代ギリシャのイオニア地方の方で、うん、ありました、磯宮というですね。うん、まあ、その支配がない社会、うん、まあ、それぞれはフラットで、お互い助け合える社会が昔あったと、うん、古代ギリシャですね、まあ、そういうところが一つベースとして、うん、あったわけですよね。はい、で、まあ、次の住みかって言ってた時はあのその 中央にですね、やはり、まあ、生涯にわたって、まあ、自分の老後衣食住どうなっちゃうんだろうっていう、うん、そういうことのない、世界、それから、まあ、健康農業、それをさせるコンセプト、まあ、そこに入っていただく構成メンバーとかね、あるいは国境を越えて、特にこういうのってあの気をつけると主義の押し付けになっちゃうんで、まあ、それを超えていくにはその言葉を超えた感動っていうところで芸術っていうところとかですね、まあ、あとちょっと我々らしい原理的国防とかですね、まあ、そういうものがあったわけですよね。はい、じゃ次で、まあ、次の住みかとはっていう、まあ、これ一般にも分かりやすい、うん、そういうあの、まあ、議会議員さんでも一般に訴求しやすい内容として、うん、まあ、生涯にわたり人々の生活の根本である衣食住を保障し、まあ、心身両面において社会のセーフティーネットとなるものを目指すということ で、もうちょっとコアメンバー向けにですね、次が、まあ、プロジェクトとして、今申し上げたことに加えて、まあ癒しの地下事業とか、まあ、いろんなのもありますから、うん、社会貢献事業の拡大、でそれによる社会問題の解決、で、またさらにコアなところで、原理的国防の確立というような、ね、ところがありますね。はい、で、まあ、背景にある社会問題といたしまして、うん、まあ、少子高齢化と、あと、まあ、これ立ち上げたときに皆さんからもお声いただいて、まあ、地域で広い部屋に、広い家に住んでるんだけども、まあ、自分自身がもう、まあ、60超えて70近くて、で、まあ、90代のね、まあ、父母を見ていてっていうようなところがあって、まあ、そういう家なんかも、まあ、使ってもらえないかっていうような話があったりですとか、まあ、そういういろんな地域コミュニティの希薄化とかですね、まあ、貧困児童の増加っていうところで、まあ、いろいろとあったわけですよね。まあ、今でも変わりませんけどもね。はい。で、あとデジタルっていうところもどうしても原理的国防っていうところが絡んできますので、うん、伝統的な白川によるご神事とそれからデジタルっていうね、まあ、発信ですよね、まあ、それによって、まあ、地域にこう見柱を立てるというところがあって、まあ、さっきの木原さんもねちょっとそこでやる前の番組打ち合わせでもそうおっしゃってましたけど、まあ、各地域がこう一つツボだったといいます、神社がね、
その神社が、はい、各体でいうと壺に当たるところを守っているという、はい、そういうふうに、まあ、認識していますので、うん、そこの 神社さん一つ一つが私たちを日本全体の、はい、まあ、国を守ってくれているっていう思いだったので、今のこの状況をね少しずつまた前向きに変えていきたい、
はい、
そういうこのデジタルとアナログの両面からということですね、うん、
そうですね、
はい、
まあ、日本自体がねこう流体というか、うん、まあ、その中でのこう流脈といいますかね、一つこう流れみたいなのがあって、
うんうん、
その中のこう重要な壺が一宮だったり、
うん、
まあ、二宮三宮だったりっていうことがありましたので、うん、まあ、そこが荒廃しているっていうことを改めて、うん、きちんと整えていこうというようなこともあって、発足したということがあります、はい、だからまあこんな感じで、はい、まあ、まあこれまさに今改めて、コロナでなかなかこういうふうにみんなに集まっていただけないというところですね、はい、まあ必要な概念じゃないかなと思うんですけども、あ、次、あ、まあ、こんな感じですね。これもちょっと生活ベースになりますけどね、うんうん、まあ、さっきは一つ前は全国の一宮全部こう配置して、うん、そこをきちんとこう発信とご神事で整えていこう、
うん、
であと当時ね、ずっと国司会とかいただいた方は鎮魂ツアーという形で全国のこう神社を回って、うん、そこでご神事を行うということもね、やってきたわけですよね。でこれもちょっと生活ベースで、次の住みか構想に、ご参加できる方は、こういうね、食物ネットワークですとか、あ、もう一個前にもう一個戻ってもらってですね。まあ、アナログっていうところですね。アナログで、柱を立てていこうと。まあ、当時はロゴファームというね、
うん、
まあ、木下さんよく中心的にやってましたけど、はい、ロゴファームという形で、実験農場的にやっていたと、ね、
うん、
いうことはありましたよね。はい。はい、あとは次。で、まあ、うちにこういろんな形でご参加いただいている方々それぞれが、まあ、特に食っていうところでですね、まあ、農薬とかいろんな心配のない、体に良いものをこう循環し合えるような、うん、まあ、そういう流れも作れたらいいねというお話をしていました、はい、で、まあ、昔から神と脳というね、
うん、
考えはずっとあったわけですので、はい、今こんな感じで、次もあれかな、あ、こんな感じで、あ、そうです、あ、ちょっと、あ、いや、一つ前に戻っていただいてですね、まあ、こんな感じでですね、まあ、絶えず晴れとけっていう概念が多分日本人ってやっぱあったわけですよね、
うん、
もうずっと日々の、まあ、農業って特に昔の農業つらかったわけですから、
うん、
まあ、その体の、まあ、本当第五階層って我々的に言ったらね、うん、その辛さっていうのを乗り越えさせてくれるのが第一階層の意思っていうですね、うんうん、まあ石、まあ、神というですね、
うん、
石エネルギーだったので、まあ、日々のこう肉体を動かしてやる農業もそういうところまでちゃんと消化していく、うん、まあ、まあ民間でも、うん、岡倉やったりとか、
うん、
まあ、そういう三日倉の歌を使ったりとか、まあ、早乙女が出て、
うん、
ちょっとこう楽しくやったりとかですね、うん、みんなで歌を、ね、歌って、ね、
共通で共同のことを行っている、はい、楽しみですね、
はい
はい、
まあ、そういうことをも含めた復興ということでありましたね。で、まあ、限界集落の再生っていうのもね、当然あって、まあ、これ、今、いろいろとこう、関わってくださっている皆様の中でも、古民家の再生とかね、
うん、
実際こうやってくださっている方もいて、うん、まあ、そういうところでは、各地で、ちょっとずつですけども、
はい、
目が、ね、出てるかなっていう感じはしますが、うん、まあ、ここに書いてある内容、ものすごく大きなテーマですので、うん、発足当初に皆さんに申し上げたのは、まあ、これははっきり言って、発足した当時、まあ、さらにメンバー少なかったんで、
うん、
まあ、我々だけではもう無理ですと、
はい、
まあ、はっきり申し上げまして、はい、まあ、本当に参加していただいている皆さんと、
うん、
こう一緒にこうやっていきたいということを、まあ、申し上げました。はい。はい、次。で、まあ、里山資本の活用というところでですね、まあ、結構これ、木下さんね、もうね、前から詳しいですけども、うん、今こう、見捨てられているもの、まあ、例えば、
うん、
山林とかね、
はい、
まあ、いろんなものが現状ちょっと潰れてってるわけですが、
うん、
あ、実は一部ではね、そういうのをこう復興しようというのもあって、
そうですね、
前から NPO で木下さんやってたり、
そうですね、やっぱ、まあ、最近ちょっと下がってきましたけど、ちょっと前まで木材が価格はものすごい上がってですね、うん、
最近先ほど下がって、
時ありましたけど、まあ、やっぱその時に結構国産が使えないかって話だったんですけど、やっぱりなかなか、はい、 間伐が進まない中で、あの木材を下ろしてくるのがすごく、大変なんですよね。荒れ果てた山だったらいくら木が生えていようが、ふもとまでいかに下ろしてくるかっていうところで、まあ、あの私が以前かかったところなんかはそういったことをいろいろ取り組みでやってたっていうところはあります
ね。そうですね。
まあ、林業っていうのは比較的忘れ去られてしまった産業になるんですけども、でもあの林業があってこそ の, あの守っているあの循環っていうところになるの で、これからは少しそういうところも、あのどうしてそれが必要かっていうところからお話を皆さんで深めていきたいですね。
そうですね、まあ、皆さんの中でもね、実際にさっき申し上げたように実践してくださっている、まさに、ね、あの柴田さんとか岐阜にお住まいで、ね、地元のこうヒノキをちゃんとこう生かさなきゃっていうことで、まあ、海外の、ね、外材使えばもっと安く済むところをめちゃめちゃ本当にこう本人銀行騙してって言ってましたけど、あの、すごい、あの億単位で、ね、あの個人で実際そういう地場復興のためにあの、まあ、セミナールームを、ね、作り上げた、セミナーハウスですね、作り上げた方も、まあ、実際いらっしゃるわけですからね。
あの水もきれいになっていきますし、
はい、
あの土砂崩れも防ぎますし、
今回もそうですね、
林業っていうのはあのものすごい生活の基盤になっていると思うんですね、はい、でなおかつその花粉の問題とかを含めて、今林業が人が人口が減って林業人口が減ってしまったために二次災害三次災害災害っていうふうに起きているので、直接関係ないことではないっていうことをもう少しこうお話をあのこれ以降です ね、今日はちょっと今深めて時間がなさそうなんですけども、うん、していきたいとは思います。
はい、はい、次では次ですね、まあ、これはあの先ほど申し上げたもうちょっとこう細かくこうしていったような、ね、内容になっています。まあ、公共で使える原電図書館を作ろうとか、
ま
あ、これ
実現化してしますね。
あの頃は全然見えない、はい、ボロボロの銀行だったんですけども、
生まれ変わりましたね。
そうですね。これはね、本当にあれですよね。
ただあれですね、この2年くらいの間にちょっとコロナの問題でなかなか皆さんと、はい、あの実際にお会いするっていうことが、あの少なくなっていて、まあ、お会いできないとできない内容とかもありますので、それはこれからあの希望を持ってあの未来に向けてあつなげてやっていきたいというこの内容ですよね。目指す未来っていう、
は
い、
そうですね。
やはりあれですよね、まあ、この間も6月30日に大原祭祀がありましたけど、うん、やっぱりあの会場でやられた方からたまあのいろいろお話を聞いたところ、うん、やっぱりあの、まあ、オンラインも当然すごく体感もあっていいんですけども、はい、やっぱりリアルでのその雰囲気とかですね、その一体感っていうのもやっぱりなかなかオンラインで味わえるものとはちょっと違うっていう話をやっぱなあのいくつかお声をいただいたので、
うん、実際に会うと違うっていう話
ですね。そうですね、はい、でまあ、そういったところはね、これからもやっぱり大事にしていきたいなという感じがしますね。
うん、そうですね。はい。と、はい、いうことで、次が、今申し上げたことは、本当に神と脳を融合するというですね、まあ、これは皆さんみたいに、あのコアメンバーに関しては、あの本当にこう、白川が言ってる、まあ、神を喰らうというですね、世界を本当にリアルに体現できるっていうことを、まあ、実現したい。っていうのがあったんですよね。まあ、当時あのハフリデン講習とか、まあ、ハフリデンに皆さんこう来ていただく方のお声を聞いていても、まあ、なかなかその今のコロナもそうですけど、一般社会のこう今流れている情報、メインの情報とやっぱここで掴んでいる情報って違うんですよね。だからあのまだこう払いとか始めてご修行始めたばかりの方が、まあ、払いを1日数十分やる、たまに月1回あるいは2月に1回かあのここに来てご修行する。ただ一般社会に戻るとなかなかその巻き込まれてこう払いとかね、の体感が得れないことがあって、まあこれどうしたらいいでしょうかっていうの質問とかあったりしてですね、まあであればあの極力こうそういう人たちが、まあもちろんインターネットもありですし、あるいはこう集まるときは集まれるね、でまあ将来的にはもしこう住みたいっていうねところがあれば住めるようなあのそういうところで、ずっとこうまあ今ややあの甲府は実際そういう動きになってきてるわけですけどね、あのスタッフが単にこう勤務のため通うっていうだけじゃなくて、かなりこう住んで朝ちゃんとご修行して、でそれから仕事に入るっていうですね、まあ、そういうようなところを極力密着してやることで、 まあ、神をつかむというところもありましたし、あと一般の方に対してはですね、さっきのこう議員さんがこう一般社会でこうやるっていうところでは、さっきもお話ししたように、一般社会で本来神道っていうのは、社会的にこう普通に浸透してたわけですよ。うん、ダジャレじゃないです
けど。言ってくれました
ね。自分で拾いました。
まあ、いいのかどうか。
生まってや
がった。で、まあ、そこで結局、さっき言ったように、辛い農作業を超えるために、ね、神社でお祭りやったりとか、はい、あるいは神楽歌を歌いながら、こう、はい、稲植えたりとか。
まあ、治られますように
ね。あ、そうそうそうです、まさに。
みんなでこう今、この時間を共有しようという、ね、楽しみを分かち合うというか。
あ、そうですよね。ですから、こんな感じでね、まあ、当時考えていたのが、全国の皆さんから、それぞれがこう脳で頑張っていただいたのを中央に牽線したりとかね、うん、しても面白いんじゃないかなとか、あと、まあ、各地でこうロゴファームも試験的に展開していたので、そういうところでちょっと ご神事をやって、何人か女性が早乙女隊になって、うん、こう農作業したりっていうのをね、甲府やあるいは あちこちで、まあ、岐阜の方でもね、柴田さんとかでやったりもしましたけども、うん、まあ、そういうようなところをやっていくっていうことがですね、結局は日本の伝統文化を、
そうですね、うん、守ることになりますね。
文化を継承するって、
いい文化をね、はい、この残していきたいっていう思いが強いですからね。
そうですね。
やっぱりまあ、地方のその創生っていうか、活性化してる、まあ、方がいらっしゃって、その方はいろんな農村のいろんな成功をどんどんどんどん進めてきた。はい、で、石原さんに一緒に話を聞いたんですけども、はい、やっぱりまあ、自分はもう行けばもう絶対すぐどうやって活性化するか分かるけども、うん、そういった文化、これからやっていきたいんだとおっしゃって、はい、やっぱそれがね、残ってないっていう話をですね、それで興味を持たれてましたよね、当時。
まあ、結構これは一般的な話のようで、ちょっとコアな、まあ、ここに集まってる皆さんみたいな、原理的国防というね、うん、ところともすごく携わってるところがあって、やっぱり国家のそういうことに関わるような方々が、こっちに出入りしている中でですね、うん、やっぱ言われたのが、いわゆるこう特殊部隊とかね、うん、そういう人たちで、まあ、インテリジェンスにも優れた方が、世界中回って、まあ、各国のこう武官と、やっぱインテリジェンス関係のこう情報を扱っているような専門の武官たちと接して、やはりこう確信するのは、伝統がある国はやっぱり軍隊も強いということなんです。で、伝統ないところっていうのは、やっぱそれなりといいますか、やっぱこう目の前の勝負で対局見誤るとかある。もう一つ言われたのは、神話のある国は強い。だから、まあ、ある面でそういうのを西洋の列強もやっぱしてたんで、やっぱ植民地主義の時に、ああいうこう、大英帝国とかした時は、まあ、それはその前に宣教師とかね、ずっと派遣して、まあ、その宗派を、宗教を変えちゃうとか、もう入っていったら、そこの、いわゆるこう、神器とか、まあ、神器とか、そういうのを奪っちゃって大英博物館に放り込んじゃうっていうね。まあ、そう、神話を潰していくっていうことをやっぱやるわけですよ。うん、神を奪っていくというんですかね。だから、大きな目で見ると、うん、これはもう日本の国体に関わることなんで、そこをこういう素朴なところを通して、うん、きちんとやっていこうというところも趣旨として、うん、発足したということもありました。はい。まあ大体ね、まあ大体こういうところですけどもね、まあその趣旨でね、ずっとやってきたというところがありましたね、はい。ありがとうございました。はい、スライド OK です、
はい。まああれですよね、まあその、流れを全くその変えたわけでも何でもなくてですね、うん、まあ、太前の住処っていうのはなぜ、まあ、名称が変わったっていうところですよね、うん、でこれからまあ、これまで流れっていうのはどうなるのかっていうところも多分皆さんまだ知らない方もいるかと思いますので、うん、まあ、その辺は京さんの方、
そうですね、
いかがでしょうか。
はいはい、全く構想的にも今までの流れを組んでいて変わってはいないんですけども、要するに太まりの住処となった時に何かっていうと、太まりの里を中心に発信している内容を、今お知らせとかですね、あと景色を出したりとかで、私たちここ今太まりの里の前で中継をしていますので、まあ、これは、ついの住処という今ちょっと閉塞感がある中で、その終わりっ になっていくことを憂いているわけではありませんよっていう意味でもあって、太米の里から生まれてくるものをみんなでこう分かち合い、そしてあのこれからどういうふうに社会を私たちの手で変えていけるのかとか守っていけるのか、そういうことも一緒に発信しましょう、共有しましょうということで、お名前が変わったんですね。で、そういう意味ではここ今現在いるところが太米の里だから、太米の住処がいいんではないか、まあ、これちょうどコロナのこの閉塞感も伴って終わりという字をちょっとあの皆さんの前に何回も何回も繰り返し出すのはちょっとあの気持ち的にも塞ぎ込む方もいるんではないかということで、もう少し、あの明るいテーマでできるといいなという思いもありまして、タイトルだけこう太米の里ということに変更させていただきました。でただ、タイトルが変更すると番組改編なんじゃないかとか、なんか今までやってたことはみんななくなってしまうのかとか、そういうあのご心配もかけてしまったということもありまして、今回改めて石原さん含めましてみんなで、一緒にあの皆さんのご意見も聞きながらこれからもよろしくお願いしますということでお話をしています。
そうですね、変わったといえばあの、まあ、放送曜日も水曜日から木曜日に変わっておりましてですね、はい、この辺もちょっとまだ、はい、まあ、今日出てる方当然知ってるわけなんですけど、うん、まあ、出られなくなった方とかですね、まあ、いらっしゃいますので、まあ、そこは木曜日になりましたということで、は
い、水曜日じゃないんですね、はい、ということで ご連絡いただいた方も何人かいまして、
はいはい、あとあれですよね、まあ、今マホラエステートということで、あの地場産品の開発とか、はい、あとまあ地域の観光といいますかですね、うん、観光資源、うん、またちょっとこれ後ほど動画で出させていただくんですが、うん、まあ、本当寂れた神社、
うん、
まあ、これ山梨にもたくさんありまして、
あります。
で当然石原さんが今毎週通っている岡山のここにもありまして、まあ、皆さんのところにも多分あると思うんですね。でそういったところをですね、まあ、私たちがある種のロールモデルといいますか、はい、まあ、一つのモデルとなって、うん、まあ、こういう形で、復興していきますというところをですね、うん、まあ、皆さんと一緒に共有しながら、
そうですね、
まあ、それを皆さんの地域でそれぞれやっていくという、はい、なんかそういう流れができてくると、はい、まあ、日本全体が、まあ、先ほどそうですね、守る役割、見柱ですよね、
はい、
アナログの見柱とありましたけれども、はい、まさにそれがそのあの太米の住処の、まあ、私たち皆さんと一緒にやっていく一つの目的なのかなと思うんですが、うん、です
ね、別々のところで別々の空間に生きているけれども、うん、同じ心を持って同じような活動をしましょうという、こんなことをやり始めましたっていうことをお話ししたら、もっとこんなやり方があるよっていうお声をいただいて、より良いあの地域活性化とかより良い見柱を立てていくことができると、どこもかしこも日本中強くなり得るということで、そういった活動一緒に集まれないからこそ今はそういう活動をしていきましょうということも提案できたらいいですね。はい、
それ石原さんどうですか。
あ、そうですね、まあ、今ちょうどね、あの名前が変わったという話ありましたけども、改めてその太まにという太まに里の太まにという意味をやはり我々こう噛み締めるっていうことも必要なのかなと思ってまして、うん、まあ、太まに古部鎮霊っていうね、うん、ことがあるように、あの全ての創造のこう源っていうですね、意味があって、まあ、そこにこう行くっていうことは、あの一方で、まあ、次の住処っていうね、名前最初に名付けたのは、まあ、その議員さんがちょうど地域でそれ、うん、立ち上げて、まあ、それに対するサポートっていうことだったのと、うん、あとちょうど当時はあのライフチェンジというね、うん、セミナーがあって、まあ、その死というのが一つのテーマだったんですよ。
うん、
で、まあ、その自分の死と、それからその再生、うん、来世です、ね、で、それに付随して、やはりこう今の自分を作っているその前世っていうね、この三世のを支えるものは何だろうかっていうですね。うん、まあ、そういうところの中で、まあ、次の住処っていうね、一つの名前が出たわけなんですけども、まあ、本来その、まあ、生も死もないっていう、ね、ところが、あの神道的な生き通しという、ね、あの言い方を変えるのは中今という世界。我々こうやって年取って死んでるように見えるけども、まあ、実はこの中今っていう太まりの世界は、あの階層が変わると時間がやはり超えてる世界であって、まあ、絶えずこう想像が繰り返されてる世界なわけでして、 まあ、そこの名前を今回冠したということはですね、まあ、改めて、まあ、生と死を超えたところで、でも日々の生活を具体的にどんどんこう良くしていく、具体的なものをね、やはりこう、キワさん入っていただいて、本当具体的なものがどんどんできてきているっていうですね、ところが、まあ、オンラインギフトボックスとかね、皆さんからたくさん嬉しいお声いただいておりますけども、まあ、そういう、こう、生のものを通して、また仲間をつかむ、ところが、これからの、まあ、新しいスタンスになっていくんだろうなと。いうようなことをね、非常にこう感じています。はい。
あとは、まあ、今はどうしても8月22日まではまた緊急事態宣言ということになりましたが、まあ、ぜひ私たちのところに来ていただく機会をですね、緊急事態宣言を明けたらですね、また増やしていってですね、で、そこで体験していただいて、まあ、なかなか動画だけとか、こういったオンラインの場だけだと、なかなか実際のところわからないところもあると思うんですよね。なので、まあ、そういった場を一緒に私たちとやる、まあ、例えば消灯期間、まあ、1週間とか、まあ、それぐらいの期間一緒に滞在していただいて一緒にやったりとかですね、まあ、そういった期間も、まあ、社会情勢によって、できるかなと思ってますので、は
い、お会いすることでね、実体的な石原さん
が、そうですね
結構ね、両社長ともずっと交流できるっていうのもね、今回の非常にこの番組もいいところですし、またそれリアルで、なかなかまあ、デジタルで、まあ、こういうコロナっていうね、ご時世になると、本来、大事にしたいこう双方向性とかですね、まあ、そういうところがなかなか難しいところもありますけども、まあ、この番組で、補いつつ、はい、またリアルでっていうね、はい、ところになってきますよね。
なんかこう実際に会えた時の、時の話みたいな盛り上がりとかも楽しみですよね。こう会えない時にこう今画面を通してお話ししたことを実際に会って、あの時こういう話しましたよねなんて言いながら、こう同窓会じゃないですけど、はい、ワイワイできたらっていうことを今からこうその会えた時のことを思ってワクワクしております。はい、
そうですね。なんかやっぱりこう、こういう意識でつながるっていうことがね、腹や鎮魂源でできるっていうのと、はい、あとこういうズームとか、うん、まあいろんなものをこうつなげることで、まあなんか久しぶりにお会いしても、まあ、ある面こう、あんまり久しぶりって感じがするけどしないっていうね。
はい、もう瞬間に戻れるという感じ。
そうですね。
はい、
まあ、今回もね、ちょうど、まあ、この豪雨で、出雲の方とか、
はい、
まあ、前からお付き合いしてて心配な方はいくつかメッセージを送ったんですけども、はい、まあ、やっぱり即こう答えが、ね、みんな無事ですよっていうような答えをいただいたりして、やっぱりこういう世界はね、テクノロジーのありがたさだな。
そうです
ね、テクノロジーでも、どっちに使うかっていうことが問われてるというか、
それは
悪用することもいかがでもできるん
ですね。本当に、
コロナの今のね、不安って、はい、本当はテクノロジーの悪用というか、
はいはいはい、まあそうですね。
安否確認はできてありがたいけど、はい、逆にこの不安を煽るようなこともできる、
できちゃいます
からね。そうですね。
はい、まあまさにそういう時代で、まあ、まあそういった中で、私たちも、まあ、実際に活動してきた、まあ、この1ヶ月間なんですけども、ちょうど先日、これは LINE の音声のところでもお伝えしましたが、この山梨の、まあ、新町とか、あと、まあ、もちろん大和たけるが来た足跡をたどるとか、いろんなテーマを持ってですね、今、ちょうど石原さん、木和さんを中心にですね、今、いろいろ調査といいますかですね、視察してましてですね、その模様をちょっと動画で、ダイジェストで、7分ちょっとですかね、
うん、
ありますが、ちょっと見ていただきたいなと思います。
見ながら、ちょっと皆さん、はい、3人でお話ししましょうか。
そうですね、コメントしながらいきますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、ここ、坂織というのは、甲府の隣の駅ですね。
恥ずかしいですね、こういうの。はい、坂織宮です。こちらですね。石原さんと2人で、はい、
ここの神社はどういう神社ですか？
大和たけるの御事がですね、最初に歌を坂織レンガというところで有名になっているんですけども、歌を読んだところですね。あ、こちらになりますね。で、こちらに対して変化を歌を返したという、はい、場所になります。
ちょっと魚眼レンズっぽい感じになってますけど、
そうですね、
ちょっとすいません、ちょっと
すいません、初めての撮影だったので、こんな感じになってます。
はい、そうです。
はい、
まあ、ここ、まあ、 山武尊の見方が、まあ、あ、ここはまた変わります。玉物神社ですかね。
そこはね、そうですよね。サコリ宮は源流学のね、教科書にもなっている古事記にも唯一山梨の中で、
はい、
登場している神社でもありますし。
でこの神社は、この地元、あ、またパンパン、浅間神社、どんどん変わりますよね。
よ
これは一宮ですね。
一宮です。浅
間神社です。
はい、血の輪くぐりを
ちょうど6月中旬ですかね。
はい、はい、
まあ、大きい人型がちょっとだいぶ大きい
ん
ですけど、
石屋さんの後を継いで、はい、汚れを払わせていただきました。
ちょっと酔った方はすいませんね。
すいません、ちょっとふわふわしちゃう
んですけど、手が振ってますけどね。
はい、
まあ、有名なのは河口湖の方の浅間神社ですよね。なんですけど、この浅間というのは、まあ、何かを宣言するという意味もあるということで、まあ、前回ハッピーコロでも載ってましたが、
はい、
まあ、この浅間神社もまあそういうあれがあるみたいですね。
はい、これ太まりの、ね、石の発動というところとね、
ぴった
りでもありますね。
はい、
これあれですね、神社の中にまたいろんな神様を祀っていらっしゃるので、一つ一つこう、うん、回って今日この日は回っていきましたね。
これ大祓いの予祝、はい、大祓い最初の予祝をちょっとさせていただいているところですね。すね、
はい、
まあ、無事成功に終わったんですが、
うん、
こんな感じですね。
でこれでこの後丸石が出てくるん
ですね。あ、そうですね。
はい。
あ、その前この人が穴、
人が穴が通っていくっていうと。人が穴を通りまして、で十二支の前を通っていくんですね。すべてお祭りされております。
まあ、多分皆さん地域もなんかこういった一宮がまあ必ずあると思うんですけども、ね、まあ行かれているでしょうかね。いろいろ。まあ、その地元っていうこともありますし、まあ、一宮さびれてることはないと思うんですけど、
うん、そうですね。
あ、これ石屋さんの後ろに映るのは丸石ですね。
そうですね、これ
です
ね。
ちょ
っと変なとこですけど、石屋さんの人口
も、ね、あ、あります
もう。でも天然のね、ああいうものがあること自体は脅威と言いますか、ね、いくつもありますもんね。
はい、もう街中に、まあ、この太まりの里の歩いて、まあ、2、3分のところにもある。ありましてですね、まあ、漫画にもなっているということで、まあ、どこでも新婚できますよっていうことですね。山梨さんです、
はい、これが祭殿ですね。
うん、
はい、こうやってね、地元の神社の祭殿を見て今年の豊作をちょっと お祈りさせていただいて、まあ、当たり前のように石原さんは大吉ですよね。普通に引いて大吉が
出る。大吉でしたね。
すごいと思って、ワクワクしてます。
まあ、私はきちっと、
いや、
内容的には変わらなかった
ですよね。
人間がほとんど変わってないですよ。
そうなんですよ。驚きの同じ内容だったという。
ここからですね、これは何ですかね。
掛石神社になります。
うん、
これは御祭神が雨の港の神ですね。
はい、そうです、はい、
まあ、珍しい。山梨は 4つぐらいしかないんですけども。
はい、もうだいぶ危ない場所にありまして、ね、車で行くの本当ギリギリの道を通っていたんですけども。で、ここに御神体がありまして、石原さんと二人で上登っていきまして、
草ぼうぼうですね。
そうなん
です。もったいないんですよね。もった
いない
んです。伝統的なね。
はい、あ、これが御神体ですね。
これって武田信玄か何かが、家
系
お父さんですかね。お父さんの方が。
もともと大和武の命がですね、こちらで靴紐を結び直したと、足がつったときに、こちらでお休みになって、靴紐を結び直して、その後、信玄のお父さん、信虎さんが、ここでやはり足をつられたんですね。で、この石に座って休まれたら、すごく良くなったと。どうしてだということで、村の帯名の、長老に聞いたら、大和武のことの、ご神体がありますということだったんです。
はい、
すご
い由緒ある神社です
ね。はい、この近くに諏訪神社がありまして、この周りの景色ですね、のどかな感じなんですけど、昔からある、ね、お地蔵さんが祀られていまして、で、その後ちょっと有名な 山梨では多分一番有名な武田神社に参りました。
さすがにね、整理されてると思
う。うん、ものすごい晴れてまして、すいません、晴れ性がさらに。
ちょっと光りすぎて分からない。
天国歩いてるよね。本当に
でもね、梅雨ですごく雨が降っていたんですが、急にこの医者さんが来て一緒に神社を回りましょうって言ったその日の朝晴れまして、でこうやって無事にあちこち回ることができました。
うん、でもまあやっぱりその土地の神話というかその歴史を知るということは、まあ自分自身を知るってことにもつながりますし、まあ、こういったことはすごく、まあ、まあここも血の輪がありますけどね、
はい、
非常に大事なことですよね。
うん、そうですね。やっぱり結構今西洋でもルーツを思い出すっていうですね、うん、ところで子どもの情緒が安定したりとか、うん、能力がアップしたりとかっていうようなことが結構注目されてて、うん、まあ NHK でもやってるようなファミリーヒストリーをね、はい、まあ、知ろうみたいな、うん、こともあるんですけど、日本人ってもっと根本的なね、
はい、
まあ、そういうこう東津宮の神的なところを、まあ、人と神がやっぱりこう統合されていく世界ですね、はい、をきちんとやはりお伝えできる、まあまあ、でも神道の中でもそういうところも少なくなっちゃってるんで、
はい、
ね、神社神道の、ね、方もたまに来られますけど、はい、やっぱり既存のそういう神学科ではそういうのは一切教えてくれない、
う
ん、神を霊も語らないですね、
そうですね、
そこ我々の役目になってくるでしょうね。
まあ、ここはまあ結構綺麗な神社なんですけど、まあ、荒れ果てた神社なんかはやはり大黒柱とか歌舞伎とかでですね、はいはい、やっぱり我々、まあ、当然無許可でやるわけにもいけませんので、
はい、
まあ、ちょっと宮司さんとか探し出してですね、はい、あるいは氏子さんとかですね、はい、探してちょっとやっていく活動もスタートさせたいと思ってますので、はい、まあ、ぜひ皆さんの地域でもね、はい、そういう神社ございましたら、はい、ぜひ一度一緒にご相談いただけるとありがたいです、
ね。はい、こうやって一個一個回って、まだこれから先もね、あちこちの神社さん回っていきたいねって言ってるね。あ、こちら太まにの里のおたわが終わった後ですね、
はい、これ
私の足だ、
なんかね、みんなでやるのは、
あ、本当にもう、
まあ、神っていうものを一つ頭に置いてやる、ね、農業って本当に楽しいなっていう感じがね、
まあ、そうですね、
しますよね。
大変なことも一緒にやることで、
うん、ね、
なんか喜びに変わっていくと思います。うん、はい、
ね、やっぱり、やっぱ農作業でどうしてもその暗いイメージは変ですけど、まあそんな人は、いや、一般的にはそういうイメージありますけど、
そうですね、重労働というね、ところが。
やっぱ真理とつながることによって、まあ、意味合いが全然変わるといいますか。ということで、まあ、最後お土産も出てきましたけれども、まあこれもあれですかね、全部この太前里で採れたものが中心としてできているということで。はいはいはい、
そうです。お米とか、そうですね。まこもちゃ。
まこもちゃ、美味しかった
です。うん、
なんかまあそういったその、まあ、その土地で採れたものを、まあ、その土地で食べるという、その醍醐味といいますかですね。
うん、
まあ、そういったものもぜひこれからも一緒に、ね、うん、皆さんと分かち合っていきたいなという考えもありますね。うん、
はい、
まあ、今後もちょっとそういった、まあ、神社だけではなくて、まあ、山梨の場合は古墳がたくさんありまして、実は、はい、で縄文のですね前期、まあ、珍しいんですけども、なかなかその縄文前期の遺跡も結構点在してるんですよね。で、まあ、加えてその、まあ、ここは3つのプレートの中心点でもありまして、まあ、それが織りなすいろんな地形、温泉もたくさんありますが、まあ、それ以前にそのプレートがぶつかり合ったらできた中での、まあ、右遷と左遷のエネルギーの中で、まあ、水晶が出てきたりとか、まあ、いろんな、まあ、例えば 金脈とかですね、
はい、
まあ、いっぱいありますし、まあ、そういったものもあるんですが、まあ、皆さん地域も多分そういった特徴が多分それぞれあると思いますので、はい、まあ、私たちはそれをちょっと一つ一つまた この中でご紹介していくと、
ね、
いうことになると思いますね。
チャイルアーツでね、宝探しって言ってね、はい、人前の里をこう掘り起こすといっぱい水晶が出てくるって言って、
あ
ーわーいって言って喜んでくれるんですけど、水晶いっぱいあると畑はちょっとかわいそうなんだよ、じゃあみんなで宝探しで探して掘り出そうかな、掘り出して宝探しなんですけど、はい、それが場所をちょっとこう綺麗にしているっていうことにつながったりとか、うん、楽しみながら農作業に従事していくっていうことも、これから一緒にね、子どもたちも含めてやっていきたいなと思います。
うんうん、はいはい、 まあ、太前里というところで、まあ、ありましたので、また今月も、まあ、あれですかね、竹高齢の竹内
さん、竹内さん、
里管理人の竹内さんの方から、まあ、少し、最近の太前里の里の状況もちょっと皆さんにシェアしたいと思いますので、
はい、
じゃちょっと、出ます。石田さんもずっといてください。
私が出ようかと
思います。打ち合わせなかったです。
じゃあ、竹内さん、いいですか、はい、お願いします。はい、このコーナー、皆さん楽しみにしていると思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さん、こんばんは。はい、で私から太舞の里についてですね、まあ、写真を使って最近の様子をシェアしたいと思います。で画面を共有します。はい、大丈夫ですかね。こちらはですね、6月5日の日に、お田植え祭というお祭りがありまして、そこで植えた苗になります。まあ、お田植え祭はもともと5月29日に、やる予定だったんですけども、まあ、当時は緊急事態宣言が、出てまして、で、月末で一旦解除ということで、6月5日にですね、チャイルドアーツのアーツアカデミーのイベントと一緒にですね、お田植え祭、お田植えをすることになりました。こちらはですね、伊勢光っていう、まあ、今まで育ててきた伊勢光っていう品種と、うん、あともち米もですね、絹花餅っていう、もち米もですね新たに植えることになりまして、それを植えた様子になります。これはですね、ちなみにどっちか分かりますか、伊勢光か金の花餅か。まあ、わかんないですよね。わかんない。わかんないですけど、これは金の花餅です。はい。はい。はい。これが、お田植えをした翌日ですね。まあ、今の時期ってなかなか富士山って見れないんですけども、まあ、たまたま富士山が見れましたね。透き通った、空気感の中、まあ、こんな感じでですね、金の花餅が、植えられているという形です。
うん、
はい。で、これ人参なんですけども、これは先日のチャイルドアーツアカデミーですね、7月3日に行われた七夕元旦祭っていうチャイルドアーツアカデミーにて、うん、まあ、当初ね、雨の予報だったので、こういう畑の、ワークショップっていうのをやる予定ではなかったんですけども、まあ、天気予報に反しまして、晴れというか、天気が良くなりましたので、うん、こちら4月のチャイルドアーツアカデミーで、種まきをした人参をですね、みんなで収穫をしたというその時の写真ですね、うん、はい、はい、でこの時は、七夕元旦祭という、お祭りをやりましたので、まあ、皆参加してくれた子どもたちにですね、短冊に、まあ、自分の願い事というよりかは自分がこうやるぞっていうですね意思をですね、宣言をですね、みんなに書いていただいて、でそれを祭祀で、七夕元旦祭っていう祭祀で献宣をして、献宣をしたものを、この笹にですね、短冊をつけて、で斎藤羽振伝宮司に、と、六種鎮魂作法をしていただくというところのシーンですね。こちらまだ、まあ、太舞の里の東屋の前のところですね、うん、今これがまだ飾られている状態です。はい、これはそのチャイルドアーツアカデミーでのまあ一コマになるんですけど、まあ池に、ね、何こうザリガニとか、うん、魚とかをこうすくってですね、楽しんでる様子っていうのをね、みんなすごくこう伸び伸びと、ね、ちっちゃい子供なんですけども、
ね、
自分の体もよりも大きいんじゃないかっていう、こういう網を使って。どっからしょってこうすくって何かすくえたかなっていうことでこう、
ね、なんかそういう生き生きした表情がね、
そうですね、
外で一緒にこうやってね、遊べるっていうのは楽しいですよね。
そうですね。で結構チャイルドアーツって一人っ子が、
はい、
のお子さんが、はい、まあ、最近ね少子化で一人っ子のお子さんが多いっていうこと で、はい、まあ、他の子どもたちとこう触れ合うっていうことはなかなか、うん、あの学校とか以外ではなかなかないと思うんですけど、うん、まあ、こういう場であのそうやって触れ合ってですね、まあ、一人っ子のお姉ちゃんが、まあ、ちょっと小さい子の面倒を見るとかね、うん、まあ、そういったシーンもあったりして、すごくこう協調性が養われる場にもなってるかなって思います。
幼馴染みたいのができていいですね。
あ、そうですね、
いいですね。
ある意味別のふるさとっていうか、新しいふるさとみたいな、
そうですね、
そうです、第二のふるさとみたいなところですね。
本当ね、前あの次のスニーク始まった頃、まあ、前からなんだけど、やっぱ木下さんとね、やっぱ血縁を超えたファミリーですね、うんうんうん、ところが一つのテーマとしてあったんですけど、まあ、ぴったりと言いますかね。
そうですね、
うん、こういう小さい頃の思い出というのが、まあ、こう将来に、うん、あの渡って心を支えてくれるっていう、ね、うん、元にもなると思うので、うんうん、いいですね。
そうですね、またこう何十年後かにこの太舞の里で同窓会やるっていうのも面白いですね。は
い、いいですね。
はいはい、これは太舞の里に畑に咲いている高仁よりっていうユリの花ですね。これカモがちょうど朝にいまして、はい、2羽
いですね、
いましてね。はい、これはジャガイモですね。はい、これ太舞の里で植えたジャガイモで、多分石原さんが植えたジャガイモじゃないかなっていう、はい、ちゃんと育ちました。
尊いですね。あ、
でも美味しかった
、はい、ちゃんと無事に育ちました。
よかった。
あ、これもカモが、
ね、うん、
ちょっと一緒にいると、
うん、
はい、仲のいい、
本当にいつも仲いいですね。
はい、これはズッキーニですね。取れたてのズッキーニになります。
うん、
はい、これあの太舞の里で田植えをした当日の夕方ですね。
うん、
はい、幻想的な風景
があったんで。お客さん真っ暗になるまでね、最後あの、はい、残っていただいて。
あの田植えした後とこうちょっと苗がね、はい、あのやっぱ植え方が子供が植えるのでこう、はい、ちょっと甘くてこう浮いてきたりとか。そういうものがあったりするので、その捕食をしながらですね、うん、ちょうどあの時間帯的にいい感じの夕日になったので、夕日を撮りました。
ですね、
はい、はい、まあ近況の写真はまあ以上になります。はい、はい、はい、最近の太舞の里本当雨が続いて、
はい、
あれなんですけども、まあ今日もね大豆をあの、うん、植えまして、
うん、
はい、まあ、雨の中ですけど、まあ、いろいろですね、今後もさつまいもを植えたりとかですね、はい、あのいろいろ新しい野菜を植えていってですね、はいはい、まあ、そこ、畑の方もいろいろ充実させていっていきたいなっていうところですね。
なんか降ったりやんだり降ったりやんだりするんで、ね、作業がね、はい、なかなかこう見計らってやるのが大変だと思うんですけども、あの一つ一つあのいつもありがとうございます。
またね、あのシャインマスカットも順調に育ってまして、また8月の中旬ぐらいになると思うんですけども、うん、あの皆さんとまた一緒にシャインマスカット収穫してですね、
恒例ですね、
恒例、はい、の、はいはい、収穫ができたらいいかなっていうふうに思っています。はい、
あ、皆さんにもお話を伺いましょうか。はい、うん、
あ、じゃあそろそろ、はい、あ、竹内さん、じゃあ最後にちょっと一言。
はい、そうですね、まあ、久しぶりに石原さんも、ね、
ああ、はい、
来ていただいたということで、あのまた石原さんと夕日をバックにですね、はい、あの太舞の里で写真が撮れたらいいなというふうに思っています。
哀愁を見ながらね、男の哀愁を、
はい、
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。里いつ見てもいいですね。
いや、いいですね。はい、いや、本当にね、
毎日見てるんですけどね。でもいつ見てもいいです。
いや、竹内さんがね、撮るショットもね、はい、もう絶妙なとこ撮りますからね。
そうですね、あの彼のそのアングルっていうのがね、ありますよね。
ね、
まあ、
ぜひ、ケン竹内をよろしくお願いしますということで、フォトグラファーです。
うん、ね、
はい、それではこれからあの、まあ、石原さん3ヶ月ぶりなんで、うん、ぜひ皆さんと相互交流の時間をしたいと思います。近況をぜひお知らせしてください。じゃ石原さんからぜひあのどなたかお締めで。
あ、ちょっとあれですね、あのさっきお話しさせていただいた柴田さん、近頃いかがですか。 まあ、地場復興ということでね、はい、
久しぶりです。ご無沙汰しております。はい、こんばんは。久しぶりに木下さんと千原さんのお顔を拝見できて、美しいというか、なんか木下さんなんか白くなられました。
いや、さっき黒人って言われましたけど。
いやいやいや、なんか本当になんか美しいなと思って拝見してました。失礼ですかもしれませんが。はい、こちらは、息子の、田んぼが、だんだん増えてきておりまして、やっぱりだんだん田んぼができなくなっている年齢的な問題もやっぱりありまして、そこがやっぱり山里がそういうことで崩壊していくっていうのがやっぱり息子もすごく懸念をしてまして、なんとかそこを自分がやるんではなくって自分がやってることの姿を見ていただいて、なんとかその、ご子息の方とか代わりの方たちが奮起をしていただけるような将来が来るといいなという思いで私たち実はやっているというか、はい、そんなことでちょっと増えていきまして大変にはなってるんですけれども、はい、
そういうことも深刻な問題ですよね。
はい、そうですね。
今のどれぐらいの広さになってるんですか？
今ね、6単。でも初めは一旦野生から始めたんですけれども、6単田んぼが増えまして、でまた2単ぐらいの畑もまたやっているというか、で息子一人でやってるので私
一人です。
大変です本当に。
はい、でそれで若い人はいらっしゃらないんですか、その地域
に。それでですね、今今年の田んぼもそうなんです、これで4年目になるんですが、都会のな、まあこちら辺だと近辺名古屋の方から、ご家族を参加していただいて、みんなでこう田んぼをにぎやかにしようということで、そんなことをちょっとプロジェクトとして始めてまして、皆さんのおかげで運営ができているというか、はい、そんなところにあります。はい、
いいコミュニティができてますね。
もともとね、コミュニティこれからどういう時代が来てもそれ乗り越えるようなコミュニティのためにも、行動を起こさなきゃいけないっていうふうに、柴田さんがね、10年ぐらい前に言われて、実際今その、いらっしゃる大庵っていうですね、大鳥に伊織と書く大庵を、ね、作られて、いろんな方のこうよりどころにね、なってらっしゃるというですね、行動がやっぱすごいですよね。
農業の出口としまして、やっぱりお野菜売るだけではちょっとやっぱりそれは心もとないものですから、厨房を建てまして、私がそこで今息子の作ったお米とかお野菜とかを使って、お弁当を作ってるんですよ。なので、いろんなそこから皆さんに農業の形を見ていただく、そのなんていうかきっかけになってもいいかなと思いまして、出口であり入り口であるっていうようなところで、私がちょっと今門番してるんですけれども
、でも親子でそうやって信頼し合って一緒にお仕事をして、モデルケースを作っていくと、どなたともそうやって仲良く、大子子孫孫をつないでいきたいと思っているので、ある意味こう羨ましいですよね。
まあ、そうい
うことをできるっていうことが、もうすごい素敵なことだと、本当の意味でお手本になっていると思います。
そうですね。はい、まあ、もともと声楽家ですから、ね。声楽でピアノ先生でね。
音楽の方ができ
て、違う畑でも頑張れるよっていうところを。
しかも場所も癒しろ地下をかなりされしていただいて、ね、ジオラインの、
ね、
壁にも塗られたりとか。ね、
はい、まあ、いえいえ、いろいろお世話になりまして、お知恵を拝借しまして、おかげさまでここに来る方たちが全然疲れないと、で、なんかね、集中力が続くと いうことをいろんな職人さんが言ってくださるんですけれども、はい、だからやっぱりそういう見えない力というか、そういうものもやはりこう体感を通して皆様の言葉から私の方でこう感じさせていただいているというようなことですごく感謝しております。
素晴らしいかね、柴田さん自身がね、この前ちょっとお母さんも見とられて、今いろんな介護とかも農作業とかお仕事でもう 1,2 時間しか寝てないというか、ほとんど寝てない状況でね、ずっと動いてました。
えからずです、
はい、もうそれでも動けちゃうっていうね、ところが
その原動力があるってことですね、
うん、あ、いやいや、はい、どうぞよろしく
お願いします。またまたの進行を、
はい、今度お弁当を見せてもらいたい。
あ、そうですね。ぜ
ひ、はい、写真を送りいたします。はい、この写真とかもまたよろしくお願いいたします。
楽しみです。
ありがとうございます。
はい。あと、山本さんいかがですか、近頃。また福岡の方でご活躍の山本ゆかさん。
ゆかさん。
あ、ミュート解けます。あ、はい。あ、どうこんばんは。
はい、こんばんは。
いかがですか。
私は、まあ、相変わらずと言ったらあれなんですけれども、まあ、私の仲間と、まあ、以前から、和の成功法則だったりとか、はい、まあ、お清め CD とかを、みんな、こう、かけてくれてる仲間がいるので、うん、まあ、その人たちと一緒に、まあ、ちょっと30坪分ぐらいなんですけど、菜園を、一緒にやったりとか、で、まあ、そこが、まあ、たまたま私が嫁いだこの山本の家の、まあ、両親が菜園をやってたところだったんですけども、まあ、そこにこう忘れてた、納屋に忘れてた井戸があったのを思い出して、でそれが今度まあ、ちょっと復活することになったので、まあ、そういうこう、まあ、ちょっとずつですけど、いろんなことを整えながら、うん、まあ、やっぱりみんなで頑張ってやってるっていう、はい、でもやっぱり楽しみながらっていうのがやっぱどうしても、うん、必要なので、うん、本当にこう、まあ、私自身がそのなんだろう、この払いとか鎮魂とかが私のこの、まあ、暮らしの中というか生き方の中にこう入ってくれて本当に良かったと思っているので、まあ、そういう仲間をこの、まあ、北九州とか北部九州のところで一人でも多く作れたらいいなと思って、まあ、楽しみながらやってます。
あ、いや、素晴らしいですね。
そうですね、お仲間がいると
楽しいですよね。
はい、
山さんがやっぱ継続がね、ずっとここ数年ずっとね、まあ、コミットしてくださって、
はい、
まあ、やっぱり続けるって結構大変なことも
いろいろあるんですけども、そうですね、大変なこともあ
ります。でも本当今日もそういう仲間と一緒にまたちょっといろんな学びを一緒にやったりとか、今データムハウスというかそちらにこう移行になったので、まあ、やっぱりまだまだこのなんだろう、メールをはっきり見てこの登録しきれてない方とかがいるので、あ、まあ、その方たちとかともちょっとお昼ご飯を食べながら、うん、移行してもらったりとか、まあ、そういうこともみんなで楽しくやってます。
あ、いやいや、ね、助
け合いの輪が広がる。
そうですね、
いいですね。まあ、そんな感じですね。はい、
キアさんとかともね話したりしますけど、もうちょっとこう、まあ、一般的な話で、まあ、例えばご高齢の方が LINE の使い方をね、
そう、
教えるだけでも孤立を防げるとかね、まあ、そういうのをこう教え合う、
うん、つながる手段がありますよっていうのね、
うん、
そうです、もう共有することでだいぶ違いますよね。
そうです、そうですね、まあ、特に今では正しい情報の共有っていうのは今ほど大事な時期ってないっていう、ね、ところもね、特にコロナでね、まあ、いろんなことありますので ね、
もう個々が離れてしまって何の情報が正しいかわからない、そういう時にこういうこと不安だよっていうお話をして、そんな大丈夫だよっていう返事が返ってくるだけですごくね、安心するじゃないですか。そういうことがこう皆さんで、ね、このチームでできていると楽しくて、ね、不安なことも不安じゃなくなる、
ね、そうですね、
うん、はい、いやいや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりこう、まあ、情報は均一と言いながら、うん、まあ、ここに来る方東京関東近辺の方が多かったりとか、はい、まあ、前全国をこう勉強会で回ったことあるんですけど、うん、まあ、こうだんだんこの甲府から遠ざかると人が少なくなって、うん、まあ、最初九州に行くとだいぶこうやっぱ人が少なくなる、うん、でも、うん、来てくださる方々はすごく、まあ、熱心なので、
はい、
意思をちゃんとしてらっしゃる方々で、まあ、山本さんは本当にそういうちょっとこう遠隔でずっとコンスタントにやってくださっているので、そういうのこれから大事だと思うんですよね。なかなかここの甲府に来れないっていうところの中で、遠隔で本当に距離に関係なくこう地道に、特に我々のこの太まりの住処、次の住処から始まる太まりの住処、最初始めた時やはり言ったのは、これすごく大きな遠大なテーマで、うん、社会の根本的なテーマなので、いっぺんに成就するものではなかなかないっていうね、うん、それはもうどんなに、まあ、この番組の最初こう数名とかっていう時もやっぱ10名前後の時もあったんですけども、うん、とにかくでも続けるというね、
はい、
やっぱりイベントやる側からしたら、あ、皆さんみたいにこう参加していただけるってすごい力で、
うん、ありがたいです、
そうそうそう、
はい、励みになって
ますね。あ、そうですよね。本当にね、10名ちょっととか、やっぱスタッフもこうだんだんこうしおれてくるというところがあったんで、
寂しくなる、
あ、そうそうそう、あ、本当にね、そういうところは一体どうするかとかね、当時は考えてたりもしてたんですけど、まあ、そのことをやっぱりこれはキューバの、ね、カストロとかチェ・ゲバラが最後7人になって、うん、全部近かるところからこう盛り返した、うんうん、いう話もあったんで、まあ、7人まで落とすかみたいな、
いやいやいや、よくわかんない、
ね、私以外は誰もついてこれない話してる、まあ、そんなところもあって、まあ、本当に今そうやってやってくださる方増えて、本当ありがたいなと思います。
そんな時間を、
これをね、ゼロからのスタート、
あ、そうですね、まあ、本当に今日ある面こうまた新しいスタートで、ね、ところで、まあ、遠隔って言ったらやっぱり今西さん、
あ、やっぱり
ですか、そうですね、遠いですね、
今西さん
明るいですね、
ちょっと、
今兄さん、こんにちは。
あ、今何時ですか？なんかやけに明るいですか？
明るいです。
まだこっちは6時ですから。
ああ、
明るいな。
なんか爽やかな感じが。
爽や
か。まあ、ちょっと今、マンゴー農園にお
ります
。
広大ですよ。いいところですね。
すごいすごい。
綺麗なところです。
あ、すごいですね。
マンゴー農園なんですけども。
お
ー。先週やっと収穫が全部終わりまして、
あ、今西さんのマンゴー農園
です、僕が管理させてもらってるところで、うちの先輩がもう日本に帰っちゃって、コロナでこっち来れないんで、僕は今、管理任されてやってます、
はい、
で、まあ、先週やっと収穫全部終わって出したんですけど、まあ、1年やって2ヶ月で全部なんか売っ払わんとあかんのでなかなか大変ですけど、
うん、
今年は冷凍カットマンゴーで、日本に出すんで、今ちょっと森田さんというか、うん、麻生さんにお願いしてますんで、そっちでも、
うん、ありがとうございます、
ぜひぜひ、ね、
うちの農園でしか作ってない5種類のマンゴーですから、そのうちの一番美味しいのを出しますんで、
うん、いいですね、
はい、
ぜひ、
はい、で、まあ、活動って僕はちょっと周りここ半径5キロ以内虫と鳥しかいないんで、
すごいとこにいますね、
虫を集めてとかしないんですが、で、まあ、今タイもちょっとコロナのあれで今チェンマイっていうところにいるんですが、うん、チェンマイから隣のチェンライっていう、まあ、僕山岳民族の支援してるんですけども、そこに行くのもなかなか今難しい、で、市内から山に登るのも、あ、山の方に行くのも、山の人もちょっと怖いから来ないでみたいな感じなんで、ね、
そこまで行ってんです
か、まあ、ちょっとなかなか活動できてないんですけども、まあ、近くに、まあ、カレン族っていう、まあ、また違う人種の人がいまして、その方らのが、もうほんまに自分らの村だけで完結して、住んでるんですね、もう食べ物から、自分らの着るもんから何から。で、2年前まではもう道路も来てなかったようなところに住んでる人なんで、ほんまにそういうと、今のこの まあ、前の次の国からですね、今のオスマニパッチに行ってのほんまになんかモデルになるんちゃうかなっていうぐらい、あの、あるところが、をちょっといろいろ今、回らせてもらってます。
行きたいですよね。
行きたい
ですね。
ユーロも何個も超えていくんですけど、そこに、まあ、ほんまに日本のあの、稲田があったり、で、その周りで、あの、いろんな、自分なんか食べる野菜とか、そういうの作ってたりっていうことで、本当にね、循環してるんです。自分らの、その、村だけで。はい。
人種一足ですね、まさに。
また今度実況中継します。
あ、ぜひ、よろしくお願いします。
特番組まない。
すいません。今西レポートお願いしますよ。楽しみです。
いやいや、もうね、マイクの質から
引き出して。マイク喋り方かっこいいですね。なんか、
トップから来てるような。いや、すごいですね。いやいや。本当ありがとうございました。
またよろしくお願いします。楽しみにします。
お願いします。
今西さんね、もともと国士会的な、あの、例えば、英霊たちの鎮魂とか、ね、そういうちょっと国レベルのビジョンというのもずっとやってきたんですけども、あの向こうのインパール作戦、うん、まあ、あの第二次世界大戦で最悪の作戦と言われてます、はい、白骨街道になった、はい、あのところの、うん、まあ、ずっと遺骨の収集とかね、まあ、いろんなところにこう携わっていただいていて、うん、本当ありがたいね。
そうですね、活動ですね。なかなか、私たちが手が出せないところの内容なので。
はい、
で
ね、西さん以外無理だと、
はい。はい、すごい実動できるということはすごいことです。
パワフルですよ。
はい。あと皆様いかがですかね。他の方もあのちょっとそんな壮大な話じゃなくていいんですけど、
そうですね、
簡単な、はい、今日の感想でもいいですし、胃袋さんいかがですか。いつも聞いていただいて、
近頃いつもありがとうございます。ね、
あ、こんばんは。あの先日あの大祓いに参加させていただいて、あの初めて会場に出させていただいてすごい嬉しかったです。
はい、
はい、あの石原さんがお話しされなかったんですけど、あのお姿だけはちょっとちらっと拝見したのですごい嬉しかったです。
幻の会場みたいな感じ
だと思った
っていう、ね、すごい勝
利を楽しみたいでした。
あとあのチャイルドアーツのあの田上祭の時のあの伊勢光をあの土鍋で炊いていただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すごいびっくりしました。こんなに太まりの里のお米って美味しいんだと思って、あのすごい感激して、あのやっぱりその癒しろ地下をして、そのエネルギーがそう入ってる土地で、まあ、あの太まりの里だからもうなおさらだと思うんですけども、こんなに違うのかと思って、あのそういう本当に田んぼがたくさん増えてったらすごいなっていうふうに思いました。あと、マコモを実は手に入れて、バケツでマコモを今ちょっと育てているんですけど、あの太まりの里のマコモがあのいただけるようになったらすごい嬉しいなと思って、あのこの間大祓いの時にアンケートに書かせていただいたんですけど、はい、あの苗ですね、苗をあのいただけたらすごい嬉しいななんていうふうに、ね、思いました。はい、
すごい2メートルぐらいになって、
うんうん、
はい、今一番こう伸びてる時期ですごく大きい。
散髪したらまた生えてきますからね。僕らは生えてこない
です。ものすごい勢いで、あれ、あれ。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、でも大切に炊いていただいたからなお良かったと思います。
そうですね。
いや、はい、ありがとうございます。
嬉しい
ね。ねえ、皆さんあと大丈夫でしょうか。なんかさっき深見さん一瞬映りましたけど、土屋さんもいつもありがとうございます。土屋さんいかがですか、近頃。
土屋さんこんばんは。
ね、いつもズームで笑顔で。
いつもニコニコありがとうございます。
顔を出すと当たってしまうんです。
あ、でも出していただいて。
さつまいもと大豆と小豆を植えました。 目が出てきます。あのしっかりついてて でもあのやっぱり虫の害とか鳥の害とかあって、はい、なかなか無農薬とか難しいなと思いながら、うん、でも、うん、本当に種から芽が出てくるのを見るのが毎日楽しみで、うん、であの本当に田舎なのでなんて言うんだろう、そういうのは本当に身近に育ってきてたのに、なんだろう、本当に、あ、土から土をいただいてるんだっていう、よく、それがなんか実感しています。
なんか再発見した感じですね。
はい。はい、植物育ってるのって結構当たり前だと思ってたんですけど、なんか、苗を植えるのとやっぱ種から育ってるのも違うし、はい、いろいろ楽しいけど、害もいろんな悩ましいところです。一番最初にルッコラの芽が出てきたんですけど、次の日見たら鹿が来ていて、
ちゃんと若芽が、若い芽は分かるんですよね。
分かるのにどうして食べちゃうんだろうみたいな本当に。でもはい、あの今日もありがとうございました。富山の友人から、友人というか、ベーコンテーテーテーって分かりますか？ベーコンテーテーテー。
何ですか？
分かんないですか？岡山の方言らしいんですけど、大根炊いといてっていう意味らしいです
。ああ、
知らないですか？知らないですか？やっぱ。地方によって
。岡山で。
地方で。ちょっと若干こう、エリアエリアで違うのかもしれないです。
まあ、
暗号かと思います。
そうですね。
新しい
暗号通貨。なるほど。
来月はそういうネタを披露します。ありがとうございます。ね、
あ、引き続きね、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょ
っとね、また千葉さんとか福美さんとか稲垣さんにお伺いしたいところではありますが、まあ、そろそろちょっとお時間にも。
もうそんな時間ですか。あっという間です。
いかがですか。
ちょっと最後ということでですね、ちょっと久しぶり、そのマイクを持つ体力はなくて、あのマイクを持つ筋力が衰えていて、何回か起きながらあのお話ししてましたけど、ちょっと私もそんな感じですので、ちょっとこちら登場したり、登場しなかったりとか、ということはありますが、まあ、要するにね、我々こう、非極材というところで、つながっているということで、いつも鎮魂を通して、ね、いつもつながっていると。いうような自覚を持ちながらですね、まあ各地域で、まあ共にね、できることをやっていくと。まあ、とにかくこれから遠隔だけども、やはり一つだよっていうようなあのところが、まあ、大きなポイントになってきますし、これから、まあ、特に地域に関しましては、あの木下社長を中心に確実にこう形になっているものを、今度皆さんのモデルとして、あの活用していただければというふうに思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ最後に木下さんから、
はい、ありがとうございました、はい、皆さん今日お久しぶりにあのお会いできて、世の中ではいろんなことが激動しているのですが、こうやって交流をするときは心温かい気持ちで一緒にお話ができて、あ、本当にここで皆さんと出会えてよかったなと思っています。全国各地ですね、この太マニの活動を中心に一緒にご賛同いただいて、あの石原さんの鎮魂も、一緒にみんなであの拝することができながら今日あのお迎えできたことを本当に嬉しく思っています。あの私こんなに石原さんに会えてよかったって思った再認識できたことはあの本当にないです。あの、かけがえのない人なので、これからも、あの、ご無理がないように、あの、一緒に参加していただきたいと思っています。で、あの、これからですね、なかなか今まだ、あの、世の中ね、こう、すぐお会いするっていうことは難しいんですけども、いろんな企画を、あの、活動をしていきたいと思っています。ぜひ、 今度お会いできる際にはこちらに来てどんどん参加していただいて、そしてお会いできない時はこの今やっていることをみんなで共有しようね、全国で広めようということで一緒に活動をしていただいたり、一緒にお話を聞かせていただいたりとできたら嬉しいと思っております。今日皆さん本当にニコニコ笑顔をお分けいただいて、私ぐっすり眠れると思います。はい、幸せなお時間をありがとうございました。
はい、じゃあそれでは、じゃあ今日はそれこそそれぐらいで、はい、また来月は8月の、木曜、第一木曜日ですかね、はい、になりますかね。
はい。
で、またですね、石原さんがまたズームで東京からとか岡山からとか、あるいは我々が岡山に行くこともありますので、そういった企画も考えてますので。本当に非極材と言いましたが、いろんなところで皆さんとつながっていければと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。では今日はこちら以上となりますね。
はい、
はい、ではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみにしてください。